ブリーのポッドキャストハカーニューズデイリーをお届けします。ナビゲーターの葵です。
案内役のユーマです。今回はルネサンス期のフィレンツェにまつわる400年来の謎を DNA 鑑定が解き明かした話題から始まります。
ええ、それから採用選考の持ち帰り課題に仕込まれた精巧な不正コードの話に、コードバルグが暗号通貨関連プロジェクトのホスティングを禁止した動きも見ていきます。
さらにジョン・シー・ドボラックの訃報やムーンショット AI がフェイブルのモデルを上流したという報告も気になりますね。それでは本編へどうぞ。
400年以上にわたって歴史家たちを悩ませてきたメディチ家の謎に DNA 検査が新たな光を当てました。フィレンツェの大公フランチェスコ・デ・メディチとその妻ビアンカ・カッペロの遺骨から採取された DNA を分析した結果、マラリア原虫が検出されたのです。
マラリアが検出されたということは、毒殺ではなく病死だった可能性が強まったということでしょうか。
そこがまだ微妙なところで、研究の共著者であるイェール大学の上級研究員ジセラ・カッコーネは電子メールで、彼らがマラリアにかかっていたとは言えるが毒殺されなかったとは言えない、述べています。つまりマラリア感染の事実と毒殺の可能性は両立するという立場ですね。
なるほど。マラリアに感染していたとしても同時に毒を盛られていた可能性は否定できないと。
そうです。ただもう一人の研究者であるオチョアは、遺伝学的証拠によって毒殺説に基づく推測の余地は減少する、コメントしています。親族による毒殺の可能性を完全に排除するものではないとしつつも、その不確実性は確実に狭まっているという見方ですね。
状況証拠の積み重ねだった議論に分子生物学的なデータが加わったことで、歴史の解像度が一段上がったということでしょうか。
まさにそういうことだと思います。400年以上前の死因をめぐるミステリーが、現代の DNA 解析技術によって少しずつ輪郭をはっきりさせてきている。興味深い事例ですね。
話題を変えて、採用選考にまつわる奇妙なセキュリティ事例をご紹介します。ある企業が候補者に渡した持ち帰り課題のコードを調べたところ、精巧に偽装された不正な Git フックが仕込まれていたそうです。
Git フックというのは、コミットやプッシュなどのタイミングで自動実行されるスクリプトですよね。それが悪用されていたと。
そうです。このフックが実行されると、攻撃者のサーバーへ機密情報が送信される仕組みだったといいます。記事の著者であるシーチーズ・ドット氏は、まるで CTF のチャレンジを調査しているようで興味深かったと振り返っています。
ずいぶん手の込んだ詐欺ですね。ハッカーニューズでは、この手の巧妙な詐欺は今後ますます一般的になるという見方が示されています。
投稿者のクリス・マーシャル NY 氏は、手口の悪質さを認めつつも、実行者が入念に下調べをした点にスキルを感じると述べ、実際に成功率は高いだろうと推測しています。
一方でロガン・ダーク氏は、そうした技術が大規模言語モデルから借用されたものに過ぎない可能性を指摘しました。さらにツローマーミニ39339氏は、詐欺のプロセス全体がすでに自動化されているとの見方を示しています。
それに対してクリス・マーシャル NY 氏は、北朝鮮のハッカー集団のように経験豊富な技術者が大規模言語モデルを駆使しているのではないかと再反論しています。自動化なのか、それとも熟練者の手によるものなのか、その点でも議論が分かれているようですね。
続いてはテクノロジー業界で長年親しまれてきたコラムニストの訃報です。ジョン・シー・ドボラックが亡くなりました。ツイッターの公式告知や各種追悼記事、ハッカーニューズのスレッドで複数の関係者が報じています。
ドボラックといえば、バイト市での影響力ある記事や ZDTV でのレギュラー出演で広く知られた人物ですね。ハッカーニューズでは、彼の年齢をめぐって情報源の間で齟齬があったことが話題になっています。
そうなんです。コディ・モリーというユーザーは、ドボラックはウィキペディアが誤った青年を何十年も掲載し、本人による訂正を拒否し続けたことを嫌っていた、説明し、彼は1946年生まれの80歳だと明言しました。一方で別のユーザー、アズデフ・ハイクは、リンク先の記述では74歳、ウィキペディアでは80歳と表記されていると指摘しています。
ウィキペディアが誤った情報を頑なに訂正しなかったというエピソード、本人にとっては随分歯がゆい思いだったでしょうね。
そうですね。追悼コメントでは、バイト誌で彼を知り、尊敬すべき洞察力と興味深い内容を書く書き手だった、振り返る声や、 ZDTV で定期的に見ていた、思い出を語る声が寄せられています。
一時代を築いたテクノロジージャーナリストの一人だったと言えるでしょう。
最後にオープンソースのコードホスティングサービスに関する話題です。コードバークが暗号通貨関連プロジェクトのホスティングを禁止しました。
コードバークといえばドイツの非営利団体コードバーク EV が運営するサービスですね。今回の措置は非営利団体としての公益性を守るため、またドイツ国内の規制リスクを回避するためのものと説明されています。
具体的にはマイニング、取引、ウォレット、暗号通貨による寄付の促進、さらにあらゆる形のエアドロップを主目的とするリポジトリが対象です。3月13日から該当プロジェクトの新規作成を停止し、4月13日までは既存のコンテンツ削除に応じる猶予を与えています。
この決定に対してコミュニティからは批判の声も上がっています。あるユーザーは、どのような組織が運営していても最終的には利用者が不利益を被る事態は起こりうると指摘し、バックアップ計画の策定と可能な限りのセルフホスティングを推奨しました。
代替手段としてはセルフホストが可能なキテア、またはコードバーク自身が開発に関わるそのフォークであるフォージ上の利用が具体的に提案されています。さらに別のユーザーはノスタプロトコル上で動作する分散型キットを紹介し、公開鍵を基盤とした主権的な所有権が実現され、単一の事業体にプロジェクトが拘束されることはなくなると述べています。
加えてレティキルムネットワーク上で Git、イシュートラッキング、リリース管理を統合的に扱う手法も選択肢の一つとして挙がっています。非営利団体の判断と分散化を求めるコミュニティの反応、どちらの立場にもそれぞれ利がある、考えさせられる動きですね。
続いてはAI モデルの開発手法をめぐる議論です。ハカーニュースでムーンショット AI がフェイブルというモデルを上流して計算を開発したという情報が報じられました。
上流、つまりディスティレーションですね。これは既存の大規模モデルから知識を抽出してより軽量なモデルを作る手法です。この件については投稿者のソフトウェイド・ドゥーグが元投稿としてマイケル・クラツヨスのツイートを上げています。
この上流という手法に対してハカーニュースのコメント欄では、自分たちにはルールがあるが、あちらにはないという反発が即座に寄せられました。
これについて、ハカーニュースのモデレーターであるダングが興味深い指摘をしています。HN 読者の多くがそう感じるのは最もだと認めつつ、上流という言葉が出るたびに決まり文句のように湧いてくる反応は、ガイドライン違反のフレームベイトやインターネットの常套句に該当すると。
つまり、反射的な反応ではなく、内省的な反応が求められているわけですね。ダングはスレッドが一般的な議論に流れるのではなく、この事例に関する具体的な議論になることを望んでいると投稿しています。
上流をめぐるルールや倫理については業界全体でまだ明確な線引きが定まっていないのが現状です。そのためこうした個別事例の積み重ねが今後の議論の土台になっていくのかもしれません。
話題を変えて AI データセンターと地域社会の関係についてです。不動産情報会社レッドフィンの調査によると、アメリカ人の過半数が AI データセンターの近隣居住に反対していることが分かりました。
いわゆる Not in my backyard、ニンビーの反応ですね。ハカーニュースのコメントでは、アリゾナ州立大学の研究を引き合いに出して、約365メートル以内への居住が不快だと指摘する声が上がっています。
一方で、これには反論もあります。大手データセンターは大規模な土地と電力供給を必要とするため、そもそも商業地域や工業地域に建設されていて、住宅地からは離れているという意見です。
しかし地域との摩擦が特に先鋭化している場所もあります。ハカーニュースのコメントではバージニア州北部の事例が紹介されています。現地発電設備を備えたデータセンターが24時間稼働しており、まさにその摩擦の最前線だと言及されています。
データセンターの立地をめぐる問題は AI の需要が高まるにつれてこれからさらに注目されていきそうですね。次は数学研究における AI の活用についてです。著名な数学者テレンス・タオがチャット GPT との対話を通じてヤコビアン予想の判例に関わる新たな発見を公開しました。
ヤコビアン予想というのは多項式逆斜像に関する長年の未解決問題です。タオが共有した会話ログでは AI が構造的な洞察を提供し、人間の専門家との協働によって具体的な進展が得られたことが示されています。
この成果について ハカーニューズの議論では革命的とまでは言えないものの、 AI の数学研究能力の進歩を示す指標として受け止められています。
一部のコメントでは将来的な可能性にも言及されていて、大規模言語モデルが因数分解の複雑さを打破したり、 P イコール NP 問題の解決策を見つけたりする可能性についても話題になりました。
ただし現時点ではあくまで人間の専門家による誘導が必要だという点が強調されています。タオのような第一線の数学者が方向性を示して初めて AI が有意義な貢献をできる段階ということですね。
とはいえ、未解決問題に対して AI が構造的な洞察を提供できたという事実は、数学研究の在り方に一つの新しい選択肢を示したと言えるでしょう。
最後に、オープンソースのハードウェアに関する話題です。フェーフォン6の広角カメラを Linux で動作させる実験的な取り組みが報告されました。
開発者はノンデスクリプトポインタ .com に記事を公開し、ハカーニューズにも取り上げられています。コメントでは、フェーフォンへの期待やこうした自作技術への称賛が寄せられています。
ただし、グラフィーノ OS 対応に関しては注意点があります。ハカーニューズのコメントでは、グラフィーノ OS プロジェクト側の公式見解として、ハードウェアが必要なセキュリティ機能をサポートしていないという指摘が改めて紹介されています。
この点についてコメントではより詳細な技術要件を問う声も上がっていて、フェアフォンとグラフィーノ OS の互換性に関心を持つコミュニティにとっては引き続き注目の論点となっています。
フェアフォンのようにユーザーが修理や改造をしやすい設計思想を持つ端末と厳格なセキュリティ要件との間にはまだ埋めるべきギャップがあるということですね。次は LLM の評価に1970年代のテキストゲームマッテを使うというユニークな試みです。著者のデイビス・ビーチ・サンゴラは、個人のコンピューターと約99ドルの API クレジットだけで、数ヶ月かけて実験と論文執筆を行いました。
99ドルだけでですか。その少額の予算で、実際にどのような結果が得られたのでしょうか。
まずリーダーボード自体も興味深い結果だったそうですが、より注目されたのは各 LLM の測定結果です。彼らは4つの行動次元でモデルを採点しました。ただ、そのうち2つは LLM 分類器に大きく依存していたんですね。
LLM 分類器への依存度が高い評価項目があったと、そこに問題が？
はい。その分類器依存の2次元を除外すると、あるフロンティアモデルの順位が6つも下がったのです。さらに、分類器と第2の判定者との一致率を調べたところ、モデルごとに 85% から 22% まで大きくばらつきました。
85% から 22% というのはかなりの開きですね。
しかもプローブ検出における総合的な一致率指標カッパ係数は 0.04 でした。これは測定器のノイズが非常に大きいことを示しています。特に影響を受けたのは分類器と同一のモデルファミリーに属するモデルでした。
同じファミリーのモデルが影響を受けたということは、自己評価に近い状況で何らかの偏りが生じた可能性があるということでしょうか。
著者自身は、これはバイアスの証明ではないと慎重に述べています。あくまで記録された一観察事例です。また、著者は LLM による審判が信頼できない場合があることを認識しており、当初はこのテストを意図していたわけではなかったとも述べています。
なるほど。低予算の実験から LLM 評価における分類器の信頼性という大きなテーマが浮かび上がってきたわけですね。続いてはハカーニューズのコミュニティから生まれた HN ホールオブフェイムというサイトです。
作者のオイスター143氏が公開したこのサイトでは、ハカーニューズ上で長年にわたり人気を博した3100本以上のリンクをスコアやコメント数に基づいてランキング形式で閲覧できます。
3100本以上というと相当なボリュームですね。伝説的と銘打っていますが、そのあたりの反応はどうですか。
実は作者自身がコメントで、伝説的という表現は誇張かもしれないと認めているんです。ただ上位300件以外にも非常に興味深いリンクが多数含まれていると述べています。
なるほど、謙虚な姿勢ですね。この作者は過去にも似たようなプロジェクトを手掛けているのでしょうか。
はい、ハカーニューズで人気のウィキペディアリンクを集めたオランジクランブズ .com や YouTube 動画を集めたオランジクランブズ .com スラッシュウベも同じ作者によるものです。ちなみに書籍の推薦や論文リンクの集約については同様のコンセプトのハカーニューズブックス .com がすでに存在すると回答しています。
ユーザーからの反応はどのようなものがありますか。
有名なワットの講演動画をスクロールして発見したという嬉しい反応がある一方で、3100件ものリンクを伝説的と呼べるのかという懐疑的な意見も寄せられています。
懐疑的な声もあるものの、コミュニティの集合値をアーカイブした価値ある試みと言えそうですね。
話題を変えて、 AI がビジネスの現場にもたらす意外な影響についてです。 AI による醜いメニューデザインというブログ投稿をめぐるハカーニュースの議論が興味深いんです。
AI メニューデザイン気になりますね。どのような指摘があったのでしょうか。
AI による看板や広告は低品質で手抜きのシグナルであり、顧客からもそう認識されるだろうと指摘されています。一方で、人力によるチョーク看板は今や高級レストランの証となっているそうです。
チョーク看板が高級の証というのは面白い逆転現象ですね。
そうですね。そして写真付きメニューやリングツツジメニューはその逆、つまり低品質のシグナルとみなされているそうです。こうした流れを受けて、チョーク書きロボットの登場を予想する声も上がっています。
チョーク書きロボットですか。人手の温かみを機械で再現しようという発想ですね。 AI による手抜き感が広がれば広がるほど、人の手による表現の価値が際立つというのは示唆的です。最後に航空業界の話題です。エアバスが翼のアスタ計画の一環として、実物大の折りたたみ翼延長部の飛行試験プログラムを発表しました。
折りたたみ翼といえば、ボーイングが7777X で既に先行して実装しているという指摘がハッカーニュース上で出ています。ただ、そのボーイング 7777X は認証の問題により、すでに7年遅れているというコメントも寄せられました。
7年遅れというのは大きな数字ですね。折りたたみ翼そのものへの安全性の懸念はないのでしょうか。
折りたたみ翼の脱落を心配する声に対しては、厳格な航空宇宙工学基準に基づいて製造されているという指摘や、厳格な安全義務こそが航空機の新たな現実であるという見解が示されています。
なるほど。ボーイングが先鋭をつけた技術をエアバスが追いかける形ですが、認証の難しさという課題も浮き彫りになっていますね。
まずはハッカーニュースで公開されたベントというツールです。プレゼンテーションの編集、表示、データ管理、そして共同作業まで、全てを単一の HTML ファイルにまとめたものですね。作成者はスターフォール G さんです。
単一の HTML ファイルというのがポイントですね。インストールもクラウドログインも不要で、完全にオフラインで動作するそうです。デフォルトのデッキサイズは約 560KB で、一度取得してしまえば追加の通信は必要ないと。
そうなんです。ブラウザで開くだけで、そのまま編集も発表も印刷も保存もできてしまいます。さらにメールやエアドロップで共有すれば、受け取った側もブラウザだけで編集できる。ライブ共同編集にも対応していると。
共同編集というと、普通はクラウドを介しますよね。でもベントの場合はクラウドを介さず、暗号化されたブラインドリレーを使うそうです。リレー側はデータを一切参照できない仕組みになっていると。
プライバシーを重視した設計ですね。それからもう一つ面白いのが、クロードやチャット GPT にファイルを渡して、既存の PPTX ファイルをベントスライドに変換することも可能だという点です。
なるほど。 AI に変換させることで、既存のパワーポイント資産をそのままベントに移行できるわけですね。オフラインでプライバシーを保ちながら共同編集もできる。なかなか考えられたツールだと思います。話題を変えて、ゴーストカット、つまりなぜカット&ペーストはあらゆる場所で壊れているのかというブログ記事がハカーニュースで話題になっていました。これに対して、Excel でのカット&ペーストの挙動を嫌う声が多く上がっているんです。
具体的なコメントを見てみると、テキテクさんは、自分はこれを好まないと思う。筆者は Excel が似たようなことをしていると言い求しているが、Excel はカット、コピー、ペーストが最も嫌いなアプリだ、述べています。
さらにバリスピードさんは、半分の確率でうまく動作しない。アンドロトクスさんに至っては、 Excel は常に私の意図に対して最悪の方法でコピーやカット、ペーストをしようとしているように感じる、言っています。かなり強い不満ですね。
そしてヌメノナナニさんは、 Excel で数式の参照が壊れる問題を避けるために、通常のカット&ペーストは使わず、コピーペースト、そして元のテキストを削除という手順を踏んでいると明かしています。回避策としてそうしているわけですね。
カット&ペーストという基本的な操作がアプリケーションによってはここまでストレスになるというのは興味深いです。特に Excel のような広く使われているツールでこの不満が根強いというのがポイントですね。
次はクレアチンが知能を高めるかという記事に対するハッカーニュースでのやり取りです。ここで興味深い疑問が投げかけられていて、それは LLM がある時代にサプリメントで賢さを最適化する価値はあるのかというものでした。
なるほど、面白い視点ですね。これに対して LLM により賢い質問をすればコストを節約でき、サプリメント代を捻出できるという意見が出ています。実用的な発想ですね。
一方で LLM の知能は人間と同列に比較できるものではなく、単なる有用なツールであり、常に誰かのガイドが必要だという指摘もありました。これは本質的な話ですね。
また生産性だけが賢くなる理由ではない、例えばネット上で無意味な質問を減らせるという利点もあるというコメントもありました。賢さの価値を生産性だけに還元しない視点ですね。
そしてこの一連のやり取りに対して質問者自身がおそらく質問の表現が最善ではなかった振り返っているんです。 LLM 時代における知性や賢さの意味について考えさせられる議論でした。
最後はバックトゥカギという記事です。著者はアラビア語ニュースの問題を解決できておらず、他の選択肢はそれよりも悪いと述べています。 Google ニュースの方が優れているように見えるものの、著者はスイス在住でフランス語を話さないため、 Google が常にフランス語を想定してしまうことを好んでいないそうです。
なるほど、地域と言語のミスマッチの問題ですね。現在のところ著者はアラビア語版アルジャジーラの見出しをざっと読むことで何が起きているかの概要を把握していると。
そしてこの記事に対してあるコメント投稿者が興味深いことを言っています。祖父母がすでにあらゆるウェブ検索にチャット GPT の音声機能を使っているそうで、 LLM 時代における検索エンジンの関連性そのものに疑問を呈しているんです。
検索の入り口が従来の検索エンジンから LLM へと移行し始めている実例ですね。地域や言語の壁に対して異なるアプローチが模索されている段階なのかもしれません。さて今日も盛りだくさんでしたね。メディチ家の謎から AI データセンターの住宅事情、それにエアバスの折りたたみ翼まで、本当に幅広い話題をお届けしました。
ええ、特に印象的だったのは採用選考の持ち帰り課題に仕込まれた不正な Git フックの話ですね。巧妙に偽装されていて、実行すると攻撃者のサーバーに機密情報が送られてしまう。採用の現場にもこういう脅威が忍び寄っているというのは考えさせられます。
そうですね、コードバーリグが暗号通貨関連のプロジェクトを禁止したのも非営利団体としての行為規制とドイツの規制リスクを踏まえての判断でした。プラットフォーム運営の難しさを感じますね。
そしてメディチ家の DNA 鑑定でマラリアが検出されたという400年以上の歴史ミステリー、イェール大学のジセラ・カッコーネ研究員も関わっているというのがまた興味深い。
ジョン・シー・ドボラックの訃報もありました。年齢については情報源によって少し違いがあったようですが、多くの関係者が追悼の声を寄せていました。
あとテレンス・タオ教授がチャット GPT との対話でヤコビアン予想の判例に関わる発見をされたというのもすごい話でしたね。 AI と人間の共同で長年の未解決問題に進展があったと。
それからフェイフォン6の広角カメラをリノックスで動かす実験や、ムディというテキストゲームを LLM 評価に使う試み、ベントという単一 HTML で完結するプレゼンツールも面白かったです。
不動産のレッドフィンの調査ではアメリカ人の過半数が AI データセンターの近くに住むのに反対だそうです。アリゾナ州立大学の研究では約365メートル以内は不快という指摘もありましたね。
さて今週も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次回新しい話題でお会いしましょう。